今日スタジオにお越しいただいておりますのは NPO 法人銀座ミツバチプロジェクト副理事長、そして株式会社紙パルプ会館取締役でいらっしゃいます田中敦夫さんです。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて NPO 法人銀座ミツバチプロジェクトということなんですが、このプロジェクトテレビ新聞などでも紹介されており、ご存知の方も大変多いと思うんですが、ご存知のない方のために一体どんなプロジェクトなのかご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、ビルの屋上でですねミツバチを飼いまして、銀座の周辺の環境を感じながら、蜂蜜を取る。でその蜂蜜をみんなで分けてしまうんじゃなくて、できれば銀座のお店でですねそれを利用していただいて、商品にしていただく、そんなような活動をしてまいりました。
このプロジェクトをスタートさせるきっかけは何だったんですか？
私自身がですね、ビルの不動産業をやってるものですから、あまり自然の環境とかそういったものに全然関係なくてですね、たまたま当社の場合には会議室を貸してる貸し会場がありますんでね、そこに多くの方々、いろんな活動してる方々がいらっしゃって、その中で食を、いろいろシンポジウムなどをしてる食学塾の友人とたまたま食事をしてたんですね。ビルの屋上でミツバチを飼っている養蜂家がいるなんて話を聞いて、危ないじゃないのそんなのって飯食いながらこう思ったんですけども、このビルがもしかしたら出なきゃいけないかもしれないから屋上を探してるのよと、でミツバチは決してそのやたらに人を刺すわけじゃないし、気をつけていれば別に問題ないから、そういうふうにビルの屋上を貸してくれる人がいたらいいなというような話があったんで、環境とかそういったことにお役立てできるなら、ただその安全は確認しなきゃいけないけど、うちのビルの屋上、もしよかったら、貸してあげてもいいよと、その養蜂家の方にというような話をちょっとしちゃったんですね。で養蜂家の方が来てですね、以前もこちらでお話しされたことがある岩手県の養蜂家の藤原さんっていう方なんですけど、そこで、飼うんだったらしっかり学んでくださいねと言われたんですよ。何言ってんの、あなたがやるんですよって。いやあなたがやるんですよっていうか、冗談じゃない、私は蜂なんか触ったことはないし、そりゃもうじゃあこの話はなしねと、いうことだったんですけども、僕と藤原さんたまたま同じ年だったんですね。でいろいろ話をしている中で、彼は本当にミツバチの伝道師みたいな男でですね、ミツバチのためには、努力を惜しまないで、僕もたまたま、銀座の話をいろいろしてたんですけども、銀座が今どういうふうになってどういうふうに動いてるかなんて話をしてて、彼自身思ったんでしょうね、銀座でミツバチを飼うことができたら、それこそ養蜂家にとってもいろいろなメッセージが送れるんじゃないかと、その後に僕を、そのビルの屋上だとか、それから世田谷の、センターの屋上で飼っているミツバチの、巣箱を見せてもらったり、全面的に協力するから、田中さんたちやってごらんなさいよというような話になったんですね。
じゃあそれが、きっかけになったと。
きっかけですね。そうですね。でもですね、うちのビルの屋上が45メートル、11階建てなんですが、ちょっと高いんで45メートルの高さなんですが、そういう場所までミツバチがね、自分の、体重の4分の1ぐらいの蜜を吸って戻ってくれるのか、それからビル風だとかそういうものがあるし、だいたいビルの屋上上がってみたら、ご覧いただければ分かるように全く緑がないじゃないですか、多少街路樹が見える程度で、でそんなところでミツバチが本当に生きていけるのかということもありましたけども、藤原さん曰くそこに、4キロ四方飛べる中ではですね、十分蜜源植物が浜離宮だとか日比谷公園、または皇居がもう大体 1.2 キロから 1.5 キロぐらいの範囲でありますんで、生活していけるんじゃないかと、だから置いてみて、50キロぐらいは取れるんじゃないかなというようなことでですね、スタートしてみたんですね。ただ安全の確認はやはり怠らないようにというふうに思ってたんですね。というのは1日40万人以上集まる銀座の街の中でね、ミツバチを飼う、それも針のある動物がそこで飛び回るということに、やはり違和感を持つ方も絶対いらっしゃるだろうし、そもそもうちの会社の社員たちがみんな全員反対ですからね。
っぱり皆さんにこう説明っていうのは必要だったと思うんですけど、
そうですね、藤原さんと確認をしながらだったんですが、やっぱり地域の方々に受け止めていただけなければいけないんで、通り連合会の事務局長や通り会の会長の皆様方、それから中央区の条約さんや公園緑地課長さんなんかに、消防署の、皆さんにも尋ねたりしてですね、話をしてまいりました。そうしますとですね、いや僕はもともと田舎育ちだからミツバチが人を刺さないのは分かってるよ、田中さん大丈夫だよとかね、皆さん結構ですね、それを受け止めていただいたというかですね、それがこの町のやはり懐の深さだなというふうに思いましたね。
あ、そうですか。
ただ先ほど言ったように社員はですね、冗談じゃない、もう うちは会議室やってるから例えば株主総会だとか、シンポジウムやったりしますけど、それからあとテナントの皆さんにも、百貨店の本社が入ってたり、紙パルプのセンターがあったり、そういうところに、オフィスの中に蜂が入っちゃいけないし、だから田中さんがやるのはもういいけども、テナントの皆さんにはやはりしっかりとご理解もしてきてほしいと、ですからテナントの皆さんに相談に行きましてですね、ご相談がありますと、家賃負けてくれんのみたいな話だったんですけど、いやお願いはですね、実はミツバチじゃって、ミツバチ蜂は刺すでしょうみたいなね、いやミツバチは決してそのやたらに人を刺すわけじゃないしとか、説明にならないようなことをですね、藤原さんに聞いたことを一生懸命喋って、まあ蜂が入ってきたらとにかくあなたは連絡して、我々が刺されないようにすればいいからっていうんで、僕は机のと横にずっとですね、網を置いときまして、
そうなんですか、
電話が来たら取りに行くというふうにもう約束をしてですね、
じゃあ皆さんの了解を
そうですね、
いただいたということなんですけども、皆さんの反応はいかがだったんでしょうか。
ミツバチ見たよとかね、
はいはい、
ある料理屋さんの知り合いのところでですね、ミツバチが来たの、田中さん家の蜂が来たわよっていうから、僕はですねそのお店の中に入っちゃってね、お客さんに怒らしちゃったのかなと思って走ってったんですよ、取れた蜂蜜を持ってですね、お詫びにですね、そしたら入り口にある春蘭にね、ミツバチが来てて、こんな小さな一つしか花が咲いてないのに、こんなところにねわざわざ見て見つけてくるのねって、で写真撮ったのよって言って写真をいただいたんですけど、まあ事なきを得たんですけど、
そうなんですか、まあ、
その時思ったのは、田中さん家の蜂みたいなこと言われちゃったんで、やばいなこれは、何かあったらってずっと心配してましたけどね、だから去年は6月の第2週まで置いてですね、ミツバチを一回銀座から他へ持ってって、ちょっと様子を見て、町の皆さんがそれをどう受け止めてくれたかね、結果的にはミツバチ来年も来るよねとか、来年の花の便りとともにまたミツバチ戻ってきますっていう話を町の皆さんと会話ができるようになって、それで2年目に、2年目にやるんだったらしっかりとしてやろうということで NPO 法人にさせていただきました。
なるほど。
私の場合はですね、銀座の町研究会っていう何年か前からですね、町を勉強するということがいろいろやってましてね、銀座の町ってやはり明治になってから140年、徳川家康が江戸の町を作ってから400年の歴史があって、銀座の町にはですね、膨大なコンテンツ、そういったものがもう溢れるぐらいこの町の中にあるということが見えてきたんですね。で最近はやっぱりエリアコンペティションの時代で、六本木周辺に高層ビルが建って、そこに多くの人が集まる、それから丸の内エリアもどんどん巨大な開発が動いてる、そういった時に、銀座の町のその発信の仕方をどういう形でできたらいいのかなと、その一つにやはり環境と共生する銀座の街みたいなものがですね、表現できたらいいし、徳川家康が銀座の街を作った時に、非常に正確な街割りを作ったんですね。でその街区がもう今でも生きてるんですね。
そうなんですか。
でその街区の上に、明治のレンガ街、明治7年のウォートルスの設計したレンガ街が乗っかっていて、周りを水運で囲まれた、そういう職人の町、独特のそういう町の文化があって、それが近代になって、 明治になってからですね、西洋のものが一気に入ってきたけども、それをこなすだけの力がやっぱりこの町にあったわけですね。うん、老舗もあれば、うん、その後ろにあるですね、短冊型の後ろには路地があって、うん、夕方になるとなんか地味朦朧とした世界がこう切れてきたりですね、いろんなこの表情を持ってるこの銀座の町っていうのは面白いと思ったんですね。でここで消費するだけでなく、今回、本当に一級品の蜂蜜が取れちゃった。で銀座で取れた蜂蜜は銀座に来なければ召し上がれませ ん、 ということで、銀座の技術者の方々にですね、
はい、
商品を作っていただくことによって、町に季節感だとか、
はいはい、
それから職人の方々がこの表に出るようなね、フォーカスできるようなそういうものにしていくと、また銀座ならではの新しい、はい、発信の仕方ができるんじゃないかなというふうに思ったんですね。
なるほどね。一番こう田中さんの心を動かしたっていうのは銀座の街を何かを発信してみたいっていう、そこのところが強かったということなんでしょうかね。
本当に老舗もですね、130年の歴史を例えば持っているところがあっても、やはり今世界中のファンドマネーが今銀座に集中してきて入ってます。江戸時代から残るその銀座通りの街並みっていうのはですね、高さとファサードを揃えてきたんですね。それがもし壊れてしまうと銀座の街並み自体が壊れてしまう、そこにやはりもともと持っているものと街の力ですね、それをミツバチと出会ったことによって新しい街の表現の仕方、それができればいいなと思ったけども、それはもう僕らの予想をはるかに超えた出来事として今受け止めていただいてますよね。最初は代表の友人の高安さん、その彼と僕と2人で始めて、一応屋上養蜂をやるのに屋上に柵を作って、で風よけ結構25万円かかったりですね、
はい、
それからいろいろな細密機、遠心分離機だとか、いろんな道具を買ったんですよ。全部で60万ぐらいかかっちゃったんですけども、これは、高谷さんと僕と2人でね出して、もし何かあったらもうすぐ手締まりしなきゃ、多くの方々にお金出してもらうとそれまずいもんですから、結果的には蜂蜜もたくさん取れて、で今回はそれを、次の展開として、NPO にさせていただいたんですけども、
その最初1年目にミツバチが屋上に来た時っていうのは、だいたい巣箱は何箱ぐらい、
3箱、それほど大きな場所じゃないんで、
はい、
そこに3群3箱を、置いてですね、沖縄から買いました、
その3箱だとだいたい1箱にミツバチは何匹ぐらいいるんですか。
1枚のこの巣枠がありますけど、その枠に2000匹程度いるというふうに言われてるんですね、2000匹で10枚ですから1万で、それが3泊ですから3万匹ということで、今はちょうど12万匹ぐらいに、それが1段2段3段まで上がってるんですけど、養蜂家の方から見れば大した数じゃないんですよ。
これもマスコミの方がいち早くこう取材ですごい勢いで取り上げられていったようですけどもね。
去年もですね、NHK さんだとか12チャンネルまで全てで番組が出たんですね、していただいたんですけど、
新聞ももう、
そうですね、
全紙で出たんじゃないかぐらいの勢いでしたね。
毎日新聞の常務の方にちょっとお話をしたら、それ面白いねって、来るんだったらちょっと連絡しようよとかっていうようなことで、それで記事になっちゃったり、飲み会で TBS の池田キャスターと飲んでる時に、今度ミツバチ買うんだみたいな話したら、それ森田さんのお天気予報で流そうよとかですね。
そうなんですか。
隣にいたフジテレビの友人がですね、うちにもカメラいらっしゃってるよみたいなね、そんなようなですね、ところだったんですけども、本当にそれが番組として出てっちゃうっていうと、やっぱり僕自身も、いいのかなというふうに思ったんですけど、
逆にでもそれが銀座の皆さんにとってもこう知っていただく、
そうですね、
いいチャンスにはなったということですね。
三橋の修正だとか、その銀座の周りの環境、そして、木々が受粉して、周りのソメイヨシノなんかもですね、実をつけてますから、でそういったものを鳥が食べに来るわけですよね。
で
鳥は今度夏に発生する毛虫なんかも食べてくるし、今まで見えなかった銀座の街の周りのですね、その環境っていうか、そういったサステナブルな世界観が動くわけですよ ね、
ね、
ここが僕は素晴らしいことじゃないかなというふうに思うんですけどね。
それで昨年はじゃあどれぐらいの量が実際蜂蜜の量としては取れたんでしょうか。
はい、去年は予想の3倍の150キロ取れました。
150キロ、はい、
最初はですねどのぐらい取れるか分からなかったんで、うん、手伝ってくれてる仲間内で分けようと思ったんですけども、最初に3月の後半から4月に入ってソメイヨシノの蜂蜜が取れて、これを三笠海岸さんの地下の5517というバーでですね、うん、なかなか洒落たバーなんですけど、そこで商品していただいて、カクテルで作っていただいたんですね、っていうかまあ僕ら飲みつけだったんで、自分たちで取った蜂蜜でカクテルなんてかっこいいよなとか言ってですね、それでお願いして、でその後に今度、菜の花が入ってきたり、それからマロニエ通りのマロニエが入ってきて、これは土地の木だとかですね、5月の連休を明けるとユリの木というですね、これも非常に糖度の高い、スイーツに使っていただきたいなと思って。
なるほど。
でうちの中にですね東京スイーツクラブというですね、会も毎月開催されてて、そこの代表の方に相談して、それでアニシャルパンティエ銀座本店を紹介していただいて、マドレーヌというスイーツに変えていただいて、それからあとデパートさんのバイヤーの方なんかにも相談をしたら、これを、清月堂さんの羊羹だとか、万年堂さんで、浮島という軽いお菓子、それからメゾンカイザーでデニッシュ、三国でパウンドケーキ、いうふうに次から次へとですね、
あっという間に。
そうですね、これがだから銀座の街の力っていうか、その展開の速さですよね。
田中さんの会社の屋上にミツバチが来たことで、あっという間に銀座の方々とどんどんとこう輪が広がっていくと言いますかね。
そうです ね、これは面白いことだなと思うんですね。それ以上に大きかったのは、毎週毎週ビルの屋上にですね、それまで、出会うことがなかった世代を超え、職業を超えた人と人との顔が見える関係ができる、それがすごくやっぱり大きい出来事だったなというふうに思いますね。
なるほどね。そうやってミツバチがこうあっという間にいろんな人と人をつないでいってくれるような展開になった1年目だったということなんですが、またそしてこの活動が2年目の今年、いろんなところに、動きが広がっているということなんで、またこのあたりはですね、来週じっくりとお話を聞かせていただきたいと思います。ということで、今週お話を聞かせていただきましたのは、 NPO 法人銀座ミツバチプロジェクト副理事長、そして株式会社紙パルプ会館取締役でいらっしゃいます田中敦夫さんにお話を聞かせていただきました。今週は本当にどうもありがとうございました。